デバイスホームプレゼンツ、デバイスホームプレゼンツ、失敗しない家づくり、デバイスホームがお送りします。子育て家族のための家、デバイスホーム。お客様の新しい笑顔と笑い声を作る家づくり、それが私たちの思いです。子供と暮らせる時期は本当にわずか、そのわずかな時間を楽しく暮らしてほしい。幸せは笑顔から。まずはデバイスホームで検索ください。この時間は三好理科がお送りしていきます。スタジオにはデバイスホームの弓田和彦さんが来てくださいました。弓田さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、もう3月7日になりまして、はい、卒業のシーズンということで、各番組にも卒業のメッセージたくさん届くんですけれども、そういった時期ですよね。
3月はそうですね、あの卒業式のシーズンですね。あのうちの一番下の子も小学校卒業式で、今月が。
そうですか、おめでとうございます、
はい、いよいよ中学生というステージに上がって、洋服の採寸ですか、
はい、
あれを取った時に、ああ大きくなってきてんだなって感じさせられましたね。すごく、あ、いいなと、
はい、ね、そんな風に思われる親御さんも多いと思いますが、まあ、あの出会いと別れのシーズンでもありますので、ぜひなんかそんな素敵な瞬間をですね、心に刻みながらお過ごしください。はい、さあ、そしてこのコーナーでは弓田さんにお家作りに関するいろいろなヒントを教えていただいているんですけれども、今日はどんなテーマでご紹介くださいますか。
今日はですね、工事遅延、あの工事のこう決めた期間をこう長くしてしまう工事遅延のトラブルを防ぐ6つの方法というものを話していきたいなと思ってます。
はい、お願いします。
で、あの子どもの入学や進級など家族の成長に合わせて入居の時期を決める人ってすごく多いんですよ。
はい、
でなのに新築の契約を予定していた工期が業者の都合で遅れるとしたら、皆さんどんなふうに思いますかね。
困っちゃいますね。
そうなんですよ、とても困りますよね。で、あのギリギリで予定してる方、余裕を持って予定してた方、まあ、2つに分かれるんですけど、余裕を持って予定してたのに遅れるってなるとちょっと困っちゃいますよね。で、国民生活センターというところがあって、ここにいろんな相談が寄せられてくるんです。
はい、
新築工事やリフォーム工事など の、 あの遅延のトラブルは増加傾向にあるよと書いてあります。
はい、
で新築工事に関してのトラブルの場合、30代を中心とした若年層が多く、平均契約金額は2500万となってますと。
はい、
で皆さん、国民生活センターの公式サイトには新築に関するトラブルとして、契約して手付金を払ったのに古い家の解体工事の予定すら立たないと、あとは人手不足と資材不足で20人待ち、着工は2年後だよと言われたとか、あとは工事が半年以上中断した挙句、業者から破産するつもりだと言われたとか、
なんと、
はい、設計図通りに施工されていないために家具が入らない、2ヶ月の遅延保証にも対応しないという4つの事例が紹介されてたんです。
聞いただけでちょっと納得がいかない、はい自分のことじゃないですけど。
そうなんです、
ね、
でこの4つというのは大きく、あの私が目に留まった4つですから、もっともっといっぱいあるんですよ。
そうなんですね、
はい、でこれらの共通しているのは、すでにお金を払っているっていうことだけではなくて、工事がストップしている間も発生する借りてる家とかの費用の負担増加があるよということなんですよ。で負担増加があるということは、多くの支出に苦しんでるという点なんです。でそこでこのようなトラブルに巻き込まれないための予防策として、国民生活センターでは6つの方法を紹介してます。
はい、
で1つ目、工事の目的を明確にし、たとえ小規模な工事であっても契約書類や設計図書の作成を業者に求める。まあ、これ当たり前なんですけどね、あの 契約書とか未だに結ばない方がいるんですなんていうことを聞いたときにちょっとびっくりしてしまって、はい、これ必ず求めてください。あと2つ目、資材、法定、費用の妥当性や合理性の検討について、契約書とか約款とか明細見積書を複数の業者から得て、住まいダイヤルっていうのがあります。専門家や住宅リフォーム、あとは紛争処理センターなんていう風に呼ばれてるんですけど、そういう公的相談窓口で事前にチェックするというのも一つの手となります。
はい、
であと3つ目、事業者の倒産などに伴う工事中断などの備えとして、これ完成保証制度なんていうのがあります。それを利用してほしい。で4つ目、費用の全額前払いはしないということです。
なるほど。
はい、工事の進歩に応じて分割するっていう形が結構多いです。でその際でもできるだけ完成後の後払い率を多くするというのがいいです。で5つ目、着工後の計画変更はトラブルに至る大きなリスクとなりやすいんで、簡単に承諾しないでください。どうしても変更が必要になった場合、口約束はしないでください。必ず書面に書き残しておく。で責任者は誰かというのを書き残しておくというのが重要になってきます。まあ、これはもうこのラジオを聞いてる方はもう耳タコできるほど書き残せと言われてるんで大丈夫だと思うんですけど。で6つ目、引き渡しの際設計通りに適切に施工されているか、建築士などの専門家と共に確かめて納得しない状況での引き渡しを受けないようにするということです。で6つまで今ずらずらと言いましたけど、結構難しいと思うんですね。不条理な金銭負担と精神的負担を経験すると、やがてこう新しい家が完成しても愛情を持てなくなったりすることがあるんですよ。
そうなんですね。
うん、そうならないために予防対策、これ有効活用してほしいんですね。
そうですね。
はい、この予防対策というのは、ラジオで聞いてた方というのは今まで全部こう話してきたことばっかりなんですよ。
はい、
でも実際にインターネットにこういうふうに載せられてきてるというのが現状なんです。必ずまずしなきゃならないことって業者選びじゃないですか。
はい、
でそこで間違えるとこれがずらずらっと連動してくるんだなと感じてしまいます。で業者選びって、前もお話しした通り、間取りを作りますかとか、そういう業者は本当にやめてほしいなって思ってるんです。間取りを作るよりもその人の生活スタイルや、どんな家に住みたいんだろう、どんな生活をしたら幸せになるんだろう、そこを願った家作りをしてくれる業者さんを探してほしいなって思ってるんですよ。じゃないと結局業者間違えた、相談窓口に電話する、これやりましたか、あれやりましたか、やってませんまたごちゃごちゃおかしくなってくっていう形になるんですね。なもんですから、やっぱり家族で話して形を作ってから進んでいく、ちゃんと家族で話し合ってからしっかり計画を練って進めてくださいねなんて話させてもらいました。やっぱり皆さんも間違わないように家作りできたら嬉しいかなと思います。
デバイスホームのホームページにも家作りに関するいろいろなヒントが掲載されていますので、ぜひアクセスしてご覧になってみてください。弓田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ただいまデバイスホームでは、基礎業者さん、大工さんをはじめ家作りに関する職人さんを広く募集しております。安くていい家を作る、これがデバイスホームのテーマです。私たちと一緒に働いてみませんか？お問い合わせはお電話 024229-8781 デバイスホームまで。
デバイスホームプレゼンツ、失敗しない家づくり、デバイスホームがお送りしました。